聖書朗読出エジプト記12章21節から28節、旧約聖書の112ページ。出エジプト記12章21節から。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲をほふりなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の地に浸し、カモイと入り口の二本の柱に鉢の中の地を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた地をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことを、あなたと子孫のための定めとして、永遠に守らねばならない。また主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのであると。民はひれ伏して礼拝した。それからイスラエルの人々は帰って行き、主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。続いて新約聖書マタイによる福音書2章13節から23節、新約聖書の2ページです。マタイによる福音書2章13節から。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ダマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行った。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。ご一緒にお祈りします。恵み深い神様、 あなたはこの小さな群れを今年一年も守り導いてくださいました。私たちは主任担任の先生を書いておりますけれども、皆様の熱い祈りと多くの人の協力によってこうして1年間礼拝を守ってくることができた、そのことを神様の恵みと信じ心より感謝いたします。多くの信徒の方々がお互いを支え、互いのために祈り、互いを訪ね訪問し暮らしてまいりました。このことがあなたの御前にあって御心にかなうものであることを願います。神様、この町に住むすべての人々が今年どのような歩みをされたことか、私たちは心に思い描きながら想像します。良いこともたくさんあったと思いますが、優しい心の持ち主が傷つくことも多くあったのではないか、そのように感じます。どうか神様、あなたの前にあっては私たち一人一人の心は隠れることがありません。どうぞあなたが私たち一人一人の胸の内を覗いて、あなたが作り主であることを教えて私たちを癒してくださいますように。そして来たる新しい一年にもあなたの励ましを受けて勇気を持って歩み出していくことができますように。キリストは貧しい夫婦の子供として、癒しい仕方で小さいものとしてこの世界にいらっしゃいました。それは私たちのありさまをつぶさに眺め、私たちの悲しみを我が身を通して知るためであったと思います。どうかそのキリストが私たちの心に宿り、私たちが復活の命を見据えながら宣教の業を続けていくことができるよう導き、お守り、お助けください。私たちの知っている小さい命を今日も守り、子どもたちを育て、その子たちが育つ世界に争いや憎しみや殺し合いがありませんように。どうぞ神様、この世界から戦争の恐怖を取り除いてください。私たちの罪を清め、私たちを作り変えてください。そして日々を重ねた人々が不安や悲しみではなく喜びと平安のうちに日々を送ることができるよう皆さんを励ましてください。聖霊なる神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ユダヤの王はこのわし一人じゃ。私たちの教会学校の降誕劇でヘロデ王が言うセリフです。降誕劇では、しかしこのエピソードに続く幼児虐待については演じられません。残酷すぎるからだと思います。この聖書箇所を取り上げようと決めた後に賛美歌21の作品で聖書箇所検索をしましたが、この聖書箇所に基づく賛美歌はほとんどありませんでした。歌にできないのだと思います。ヨセフは命からがら幼子とその母を連れて逃げます。他の子供たちはまるで身代わりのように殺されてしまいました。キリスト教徒はイエスが殺されなくてよかったと胸をなで下ろすだけでよいのでしょうか。幼子イエスのエジプト逃亡はマタイ福音書にのみ証言されており、ヘロデ王によるある地域の幼児虐殺は当時のユダヤ教文献に全く証言が ありません。おそらくこれは史実に基づかない創作であろうと私は思います。このストーリーの背後にありますのは、占星術の政治的な影響力に関する一般的な知識です。古代の人々は、人間にはそれぞれ星がある、重要な人はより明るい星、そうでない私たちは暗い星があり、誕生とともに星は昇り、死とともに消えるという考え方がありました。そして重要な人物が誕生する場合は、現在ある支配体制に権力の交代がもたらされる可能性があった。東方からの占星術の博士たちの知らせに王ヘロデが動揺したのもこのような理由によります。占星術を含む託占と呼ばれる宗教的な実践は、しばしばその託占の対象が戦争、政治権力の交代などのとても政治的な案件であることが多いために、支配的な知識をめぐる駆け引きと攻防の中にあります。単なる占いではないのです。例えば紀元前12年、皇帝アウグストゥスはシビュラの書、シビュラというのは女性の巫女さんの、元は固有名詞でやがて一般名詞化したものです。シビュラの託占の書をパラティーノの丘、ローマに今でもありますが、そのアポロンの神殿、実はそこにはアウグストゥスのプライベートハウスがあったわけですけれども、そのアポロンの神殿の庇護下に予言の書、託占の書を移動させました。自分が管理するためです。そしてさまざまな聖所にある託占の書を焼き捨てさせて、国家統一的な一括単独管理のもとに置きました。いつシビュラに伺いを立てるべきか、どのシビュラの神託が告知されてしかるべきか、またそれをどう解釈すべきかはアウグストゥスが一人で決めました。根拠のないものが皇帝ファミリーに関する予言を聞いたり広めたりした場合は死刑にすると脅しながら、ヘロデは実際そうしているわけですね。時代が下り、ネロの時代、これパウロが活動した時代ですが、次のようなエピソードが皇帝ネロについて伝えられています。最高権力者の没落を予告すると民衆の間で信じられていた彗星が毎晩立て続けに現れ始めた。古代の人は夜は携帯電話ではなくて星を見ていたんですね。このことをネロは憂慮して、占星術師バルビルスから教わった通り、つまり東方の王たちはこのような禍々しい印をそらそうとするときはいつも誰か他の名士たちを犠牲とすることによって、その強調禍々しい印を自分の頭から、その指導的な貴族の頭へと追い払うのが常であることを知り、極めて高貴な人たちをみんな根絶やしにしようと決心した。スウェートニュースが伝えるエピソードです。で、この発言、今の引用ですが、その後には陰謀に加担したとネロが難癖をつけた貴族と子供たちに関する追放と殺害のエピソードが続きます。このネロに関して伝えられたエピソードはヘロデ王に関する叙述と同じタイプに属すると思います。マタイ福音書を書いた、生み出したコミュニティはこのような占星術という、今で言えば単なる星占いのように見える技術が持つ政治的に大きな影響力、この知識を旧約聖書の予言の実現であると新しく 解釈したのだと思います。15節を見ていただきますと、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。これはホセア書という預言書からの引用です。新共同訳聖書では私の子と書かれておりますが、ギリシャ語本文は私の息子です。つまりマタイ福音書にこの旧約聖書箇所を引用したその人々は私の息子をキリストと理解しています。ホセア書では私の息子と言われているのはイスラエル民族のことです。なので出エジプトのエピソードを手がかりにして、そこからの脱出を救いの出来事として、これもすでに旧約聖書がしていることです。マタイ福音書はそれをイエスに結びつけて、イエスがエジプトから帰ってくる、それを神の息子の到来と解釈したということであろうと思います。ちなみに何々が実現するためであったという言い方はマタイ福音書に独特の言い方で、しかもそのためであったというセリフを言っている人はイエスではありません。物語のストーリーテラーが言います。つまり、この言い方は起こった出来事の意味を読者に、つまりコミュニティに説明しているのです。多くの学者がその背後に指導的なサークルが、このような解釈を積み重ねていった、それの最終的な定着がこれだろうというふうに考えています。ネロは貴族とその子孫を迫害しましたが、私たちの物語のヘロデ王はベツレヘム一帯の2歳以下の子供たちを殺します。これもまた、旧約聖書の予言に、発言に結び合わされています。ラマで声が聞かれた、嘆きと大いなるうめきが、ラヘルがその子らを嘆いている、そして彼女は慰められることを欲しない、子らがいないから。これはエレミア書の引用です。エレミアの言葉はおそらく紀元前の6世紀にユダ王国が滅亡し、バビロン捕囚が生じたことを嘆く発言です。ここでいうラケルはイスラエルのヤコブの妻ラケルですので、イスラエル民族のお母さんという意味だと思います。そして男の子を殺すようにというストーリーはまたもやモーセと関係があります。出エジプト記の一章のモーセ誕生にまつわるエピソードを、覚えていらっしゃるでしょうか。エジプトでイスラエル民族ユダヤヘブライ人が増えたので、ファラオが、男児は殺せというふうに、ヘブライ人の助産師さんたちに命じたというストーリーです。で、助産師さんたちは、勝手に産んでしまいますって言い逃れをしながら男の子たちを生かすわけですけれども、このストーリーがおそらく背後にあって、私たちのストーリーも生まれています。ここでもイエスは言ってみれば新しいモーセです。出エジプト記のモーセは赤ん坊でアスファルトを塗ったカゴの中に入れられて、葦の茂みの中にナイル川に隠されました。それを王女さんが拾って育てるんですね。エレミア書のこの予言、ラケルが嘆いているという予言にすぐ続きまして、旧約聖書の本文にはしかし主は言う、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられる、息子たちは敵の国から帰ってくるという救済予言が続いています。で、このことに着目する説教者たちはしばしばこの省略された後半部分が本当はとても大事で、そのストーリーが 今からマタイ福音書全体で語られるのだというふうに、こうインターテクスチャルというんですけれども、こうあの聖書の箇所と聖書の箇所を結び合わせながら、あの意味を読み解くということをする、そういう事例がいくつかございます。しかし それはものすごく素敵な解釈だと思いますが、この箇所でテキスト本文がそれを意図したかどうかはやっぱりわからないかもしれないと私は思います。引かれているのは嘆きです。でこのしかし、言い方のとても面白いところは、新共同訳ですと、こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現したという言い方は、神がそのことを望み、そのことを預言者を通して預言させ、そしてついに実現にもたらしたという意味ではないということです。そうではなくて、幼児虐殺はヘロデ自身がもたらし、旧約聖書はそのヘロデがもたらした出来事を説明するために引用されているということです。つまりこういう言い方をした人は神が子供を殺したと言いたくないのです。非常にはっきりしているのは、このようなことをする王は誠の王ではありえないということ。そしてこの王の反応はイエスに対するイスラエル民族の拒絶につながっていくということ。つまりイスラエル民族を神の民たらしめたことに対する拒絶がこの王のストーリーを通して表されていること。ラケルの嘆きはイスラエル民族への批判であるということです。紀元前4年に大王ヘロデが死去いたします。でその後長男であったと思いますが、アルケラオスという息子がユダヤとサマリアを統治します。しかし10年後、紀元6年にはローマによってすぐに廃位されてしまい、その後ユダヤサマリアはローマの直轄支配に移行します。アルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。なのでガリラヤ地方に帰ってきた、お告げに従ってとございます。そしてこのことの説明として、再び彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったとあります。実はこの箇所にぴったり一致する旧約聖書の箇所はありません。いろんな意見がございますが、もし何らかの聖書箇所が念頭に置かれていたのだとすれば、一番あり得るのはこの箇所です。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から若枝が育ち、これのどこが、彼はナザレの人と呼ばれる。実は若枝と翻訳されるヘブライ語がネーツェルという言葉で、ナザレに音が似ているのです。ネーツェル、しかし歴史的に考えますと、ガリラヤを支配していたのはアルケラオスの兄弟アンティパスです。そっちに帰ればより安全という印は全くありません。さらにナザレ人という呼び名は1世紀後半から2世紀にかけてのシリア地方でキリスト教徒を指す名称でもありました。つまり彼はナザレ人と呼ばれるという言い方をシリアで朗読した場合は私たちのことだとみんな思ったはずです。つまりこの旧約聖書の予言の言葉も 今のマタイ福音書のコミュニティ、マタイ福音書多分シリアです、そのコミュニティにとってイエスがナザレに帰ったというのがどういう意味を持っていたかということを説明しています。そして先ほど読み上げたエッサイの株から一つの芽が萌え出でというのは当時すでにメシア予言と理解されていました。イエスはメシアであり、彼はナザレ人であり、我々はその名にちなんで呼ばれる者たちだという意味であろうと思います。ナザレという町に行ってって書いてありますけど、まあ翻訳は間違いではありませんが、ギリシャ語はポリスって書いてあります。都市です。ナザレは都市ではありません。ものすごい寒村です。マタイ福音書を書いた人、自分が都市に住んでいたかもしれません。例えばアンティオケイア。さて、子どもの虐殺のストーリーに戻りましょう。先にお読みしたエジプトのウイゴを打つ杉越のストーリーのところでは、イスラエルの民が救われたという言葉が最後のコメントとして出ておりました。我々のストーリーにおいてもイエスは救われます。ではヒーローがピンチを切り抜け他の者たちが殺されたというので本当に良いのかという疑問について立ち返りましょう。この問いはいろんな研究者や説教者が取り組んだ問いでもあります。私は自分の思うことだけ簡単に申します。自分のせいで同じ年頃の子どもたちが死んだということを知ったら、イエスは負い目を感じるのではないか、自分が悪いわけではないけどという気がします。しばらく前、雪崩で高校の山岳部の部員たちが亡くなりましたね。あれサバイバーの子どもたちもかなり大変だと思います。幼子とその母を連れてエジプトに逃げ、またイスラエルの地へと移動したヨセフは、仮にベツレヘムでどんな事件が起こっていたかを知っていたら一体どう思ったでしょうか。自分の子は助かってよかったって言えるでしょうか。で、私たちは、あまり他人事にもできない、ストーリーです。つまり、貧しい国の小さな子どもたちや難民キャンプの子どもたちが医療や栄養が足りなくて短い命を終えるという現実は今もあるだろうと思います。するとサタンはヘロデをやすやすと利用したが神には勝てないのだというように、のんびりとキリスト教の内側に立てこもっていることは私たちはできない可能性があります。つまり子どもたちの緩やかな虐殺に私たちも端っこの方で加担している可能性は残るからです。旧約聖書の引用が3回ありましたね。エジプトの逃亡について、ベツレヘムの幼子たちの虐殺について、そしてガリラヤ地方ナザレーの帰還について。イエスがエジプトに逃げたのは、ベツレヘムで幼児たちが虐殺されたのは、そしてイエスがナザレに来たのは、すべて彼が無力であったからです。二つのことを思います。イエスは悪を追い払うために神の勇ましい物理的暴力を行使しない存在です。成長してもいたしませんでした。成長してかつての、今や年を置いた権力者に仕返しをするというストーリーはいっぱいあるんですけど、マタイ福音書はそう描きません。そしてこの無力さを通して神は新しい現実理解を与える、そのことを私たちのストーリーは告げています。 つまり負い目を通して神は働く。イエスは私たちが生きる上で交わすことのできない在籍や負い目を自ら担って生きた。このストーリーはそのことを私たちに伝えている。そしてそのことは私たちにとっても大変大きな慰めであると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神、あなたは御子を私たちに遣わし、御子は私たちの一人となり、私たちと共に同じ苦しみと痛みを担っていきました。幼子の姿であなたの御子がこの世界に来たのはそのことの印です。あなたの深い愛と恩を計らいに心より感謝いたします。どうぞ私たちの怒りを鎮め、私たちの胸を愛で満たし、あなたの名にふさわしい正義の道を追い求めていくことができるようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に、すいません、ずれてますね。賛美歌249番を歌いましょう。
Oh.